ヘブル人への手紙12章の1節から2節となっております。それではお読みいたします。ヘブル12章の1節から2節。こういうわけで私たちはこのような多くの証人に雲のように囲まれているのであるから、一切の重荷と絡みつく罪とをかなぐり捨てて、私たちの参加すべき競争を耐え忍んで走り抜こうではないか。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。彼は自分の前に置かれている喜びの上に恥をもいとわないで十字架を忍び、神の御座の右に座するに至ったのである。本日はこの聖書箇所から、イエスから目を離さないでという題で、加藤牧師に、メッセージをしていただきます。それではお願いいたします。
聖書の中からイエス様の姿を想像すると、皆様どういう想像をなさるでしょうか。イエス様の口から語られた言葉というのは、そこにいた人たちを驚いてね、驚かされて、もう彼らは食べることも寝ることも忘れるぐらいイエス様の言われる言葉にこう聞き入っていたっていうようなことが聖書に書いてあるわけですね。私もその場所にいられたら本当に素晴らしかったなっていうふうに思います。イエス様は愛のお方でした。そして本当に悩み苦しんでる人のところに行ってですね、優しい言葉をかけたり励ましたりね、もう病気の人を癒したり、素晴らしい愛の技をたくさんなさいました。でイエス様そのものはものすごく、素晴らしいお方だったんですけど、イエス様が私たちのためにしてくださった技を思うと、それはものすごく素晴らしいことであったわけですね。それは何かといったら、あなたや私の罪のために、罪を一度も犯さなかったイエス様が身代わりとなって十字架にかかって死んでくださったということですね。神の言葉である聖書は、このイエス・キリストから目を離さないでいなさいと言っているわけです。その理由は、彼こそが信仰の創始者であり完成者である。黙示録を見てきますとね、私はアルファでありオメガであり、最初であり最後であり、初めであり終わりであるとこう言ってるわけですね。このイエス様は最初から最後までだけじゃなくて、この中間全部もイエス様なんですね。イエス様は私たちの全てであります。このイエスから私たちは目を離さないでいなさいと聖書は言っております。イエス様はご自分の前に置かれている喜びのゆえに十字架を忍んだってこう御言葉にあるわけですね。私たちも神様の御心を成し遂げるということは、これは大きな喜びですね。神様のためには何でもさせていただきたいというふうに思っております。教会の中でのご奉仕に必要があれば私はさせてほしい、ね、教会学校の先生が必要だと言って、もし自分にできるならさせてほしい、あるいは聖歌隊で人が足りないからと言って、もし自分にできるんであればそれもさせてほしい。神様のために何かお使いできることがあったらしたい、そしてそれをすることは大きな喜びとなって私たちに返ってくるわけであります。イエス様のために何かをしているときにね、時々こう、まあ、証しをしたりいろんなことをしたりするときにね、ちょっとこう、まあ、バカにされるということはないんですけど、まあ、そういうこともあるかもしれないですけど、へえいいねそんなことができてとかね、ちょっとこう軽く見られたりするっていうことも皆さん経験したことが あるんじゃないかなと思うんです。私にとってはすごく喜びで、一生懸命ね、もし本当に神様のために経済的な必要もあるんだったら、私は自分の持っている貯金の中から、あ、今これだけだったら捧げられるから、その今日神様の必要のために捧げようなんて言うとね、ってちょっとこうバカにするわけじゃないけど、そういうような人たちもいるわけなんですよ。イエス様はご自分の前に置かれている喜びのゆえに恥ずかしめをもものともせずってこう御言葉を言ってるんです。それは何だったでしょうかね。それは十字架だったわけですよ。イエス様は十字架のためにこの地上に来られた、ね、あの先週も言ったかも分かんないですけど、イエス様はね、あのいろいろお話をして、私はねこれからエルサレムに行って、そしてパリサイ人やあの宗教家たちによって捕らえられてね、十字架にかかって3日目に復活するっていうような話を弟子たちにしたときにね、ペテロは言いましたよね、イエス様、あなたにそんなことが起こってはいけませんって。でもね、イエス様は、いや私はこのために来たって言ったんです。イエス様も初めからこの地上に来られた目的、それは十字架にかかることだって分かっていてこの地上に来たわけですよね。そしてイエス様はね、本当に恥ずかしめをものともせず、もう皆さん十字架のお話、このイースターの前には何度も聞いたかと思うんですけど、十字架にかかってね、 It is finished と叫んでご自身のお仕事を全うされた。そして聖書を見ていくと、イエス様は今はその十字架など3日目に復活されて40日この地上にいたんですけど、天に昇られて父なる神の御座の右に座しておられるって聖書は言っていますよね。神の御座の右に着座された、これは何かと言ったら、イエス様がなさったお仕事はこの地上でもう完成された、完了したということなんです。あのイエス様の十字架によって全ての人が何の行いもなしにあのイエスを信じる、それだけで私たちは救いを得ることができた、私たちは救われることができた。イエス様は私たちのために救いの道を備えてくださった。信仰の創始者であり完成者である、そしてアルファでありオメガであり最初であり最後である、初めであり終わりである方、その方が全ての仕事を成し終えて父なる神の右に着座されて、そしてまた時が来たらこの地上に再び戻ってきてくださると約束されているわけですね。まだ来てない。それは今日かも分かんないですよ。いや、まだ先かも分かんない。でも今生きている私たちはその時まで何をしなければならないんでしょうか。12章の一節でね、これ私はあの新改訳なんですけど、こういう御言葉があります。私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。皆さん、実際に目に見えるレースがあるわけじゃないんですけど、霊的には私たちの前には皆種のレースがあるというんです。この地上で私たちがまだ生かされている間に、このレースに私たちは参加して、そしてゴールに向かって走り抜いてほしいと願われているんです。ヘブルの12章の一節ね。で、この12章の一節のところにね、こういう御言葉がありますよね。多くの証人たち、多くの証人たちに私たちは囲まれているということなんです。この多くの証人たちっていうのは、この12章の1章前にね、信仰を持って 生き、また死んでいった人たち、名前がずっとこうリストされていますけど、その人たちのことを言っていると同時に、私たちの周りにいる多くの人たちというふうに解釈しても間違いではないと思います。今全世界に75億の人たちがいるということです。すごいことですよね。日本の人口1億2650万人、アメリカはだいたい3億人と言われてますよね。でも全世界には75億の人がいるわけであります。で、日本では、まあ、1億2650万人のうちのね、 99% 以上が、まあ、ある人が誰かこういろいろ調べてね、 99.7% 誰かよく調べたんだけど、がいわゆるキリストに対して、まあちょっと言い過ぎかもわかんないんですけど、まあ無関心であるということですね。イエス・キリストを信じているわけでもなく、自分たちの考え方、自分たちの人生観で生きている人たちが日本人口の 99.7% で、この人たちは聖書のことを全く知らないで生きているのかどうかということなの。ある人はね、面白いことを言いましたよ。日本人のね、99% 以上の人たちはね、しっかりとね、毎日聖書を読んでますよっていうから、え、なんでってね。で、クリスチャンじゃないとは言ってるけど、クリスチャンとはどういう人間であって、クリスチャンとはどうあるべきなのかというようなね、クリスチャンはだいたいこういうふうな価値観とか人生観を持って生きている人たちでしょっていうことをだいたい知ってるっていうんですよね。で、なんでそんなことを知ってるのかって言ったら、先に救われた私たちクリスチャンの生き方とか考え方とか価値観とか、そういうものを見て彼らは非常に敏感に感じ取ってるっていうんですね。で、その人がね、 99% 以上の日本人の人たちは毎日ヨハネの福音書であるとかパウルの書簡を実は見ているんですよ。で、ちょっと私たちの代わりにして、ちょっと考え方を変えてみるとね、私たちクリスチャンは多くの人たちから見られていると言ってもいいかなと思うんですね。なんかちょっと今日厳しいこと言ってるかなと思うんですね。さっきも一緒に歌いましたね。主よ、どうか私を用いてください、私のすべてを捧げますこの身をって歌いました。本当にそういう気持ちでいると思うんですよね。なかなか現実は難しいところもあるかと思うんです。私たちはクリスチャンとしてこの地上に、私たちの前に置かれているレースをしっかり走りなさいと言われて、そしてあなた方、私たちは多くの人たちに囲まれて実は見られているんですよと言ってるわけです。来年は日本で東京オリンピックが開かれるわけですね。ぜひね、日本の選手いっぱい金メダル、メダルを取ってほしいなというふうに願っているわけでありますけど、私たちにもね、前に置かれているレースがあるならば、私たちもしっかり走り抜いてね、ゴールしたいじゃないですか。ゴールしようじゃないですかね。で、そのためにいくつかのことを一緒に今日学んでみたいと思ってるんですけど、アウトラインが多分皆さんのお手元にあると思いますので、そのアウトラインを見ながら一緒に学んでいきたいと思っております。第一に、一切の 重荷を捨てることっていうんですね。私たちクリスチャンになってもね、結構重荷を持ちつつ生きている人っていると思うんですね。もうちょっと前になりますけど、あるご夫妻に伝道をしていて、ご主人が先クリスチャンになって、奥さんが後からクリスチャンになったんですけど、奥さんの方がね、もうクリスチャンになったらね、もうなんかもうもっとなんか辛くなっちゃいましたって言うから、なんでですかって言ったら、なんかもうクリスチャンになったらこうしなきゃいけないし、ああしなきゃいけないし、こうなんでしょう、ああなんでしょうって言うから、いやちょっとそれ違うんじゃないかなって言ったんですね。なんかその方とてもいい方なんですけど、ご自分の持っていたこう両親がものすごくこうなんかクリスチャンになった時にもっとこうちょっと冴えちゃってね、余計にそういうことを感じてるっていうことを言ってましたね。クリスチャンになっても重荷を持ってる人がいる。イエス様はこういうふうに言われたじゃないですか。すべて重荷を負ってる人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげる。これはね、あの牧師仲間でね、面白いジョークがあるんです。で、あの牧師がね、ある時にこう暗い顔して、今日の聖書を読みますって、すべて重荷を負っている人、苦労している人、私のもとに来なさいって言ったら、聴衆の中の一人がですね、お前が先に行けって言ったっていう、あんまり面白くないですかね。そういうジョークがあるんですよ、牧師の仲間に。でもね、イエス様はこう言った中でね、その次何を言ったかって言ったらね、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからなんです。クリスチャンとして生きるときに、私がこう負わされる重荷っていうのはね、軽いんですよ。皆さんクリスチャンになってね、クリスチャンだったら、あれこれもしなきゃいけない、今までちょっとお酒毎日飲んでたけど、これもちょっと1週間に1回、いやいや、ちょっと減らしていかなきゃいけないかって、まあそれはちょっと横に置いといてね、まあもう一回戻してその話してもいいんですけど、あのね、クリスチャンになったらこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないっていうふうに思っちゃう人結構いるんですね。で、私はあのもうクリスチャンになって50年ぐらいになるんですけど、今はだいぶ違ってきたけど、昔の時にね、クリスチャンはやっぱりあのお酒はダメでしょうとかっていう人もいますけど、私はお酒飲まないんですね。私の両親も飲まなかったですね。だけどね、あのクリスチャンで結構お酒飲む人大勢いてね、論争になったりするんですよ。お酒はいいんじゃないって、だってイエス様だってお酒飲んでたでしょ、あのカナの婚礼でね、水をブドウ酒にして飲んでたんですよ。ブドウ酒を水にして飲んだんじゃなくて、ブドウ酒水をブドウ酒にしてイエス様飲んでたじゃないですかとかね、あのパウロだって手元にね、健康のためにちょっとワイン飲んだ方がいいんじゃないかって言ってるから、いや飲んだっていいでしょ、私はね、まあ、その人に任せますよね、飲みたかったら飲んだらいいんじゃないですかっていうところ。でもね、あの人間って自由意志があるじゃないですか、ね、私は基本的に飲んだっていいっていうふうに思ってるんですけど、でももしそこに飲むことによって、そこでこうなんかつまずきを感じる人が一人でもいたら、まあ多分私だったら飲まないかなとは思いますね。それはもう皆さん自分で神様との関係で考えたらいいと思います。基本的に私たちはね、救われたのはね、重荷を受けるためじゃなくて、クリスチャンこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、こうあるべき、あるべきじゃない、私たちはね、解放されるために救われたんです。楽に生きなきゃいけないです。重荷を捨てて生きなきゃいけない。私あの高校時代で、まあ、あの実はずっとこの楽器をやってね、まあ、高校時代もね、ブラバンに入ってたんです。でブラスバンド部に入ってるとね、秋になるとね、400m 対抗部活リレーっていうのがあったんですよ。でいろんなね、体育系から文化系からね、このみんな集まってきて、あの4人出てきて100メートルずつ走るんです。で私はね、ブラスバンドだったんでね、トランペット、ホルン、トロンボーン、そして最後はね、こうチューバってこう大きなね、朝顔のこう体に巻きつけてボンボン吹く楽器の人が出てくるんですね。で私は高校時代3年間走ったんです。で陸上部の人はね、あのなんていうんですか、あのショートパンツにランニングシャツ着て 軽い靴履いてね走るわけじゃないですか。で柔道部は柔道部で柔道着着て走り、アメリカンフットボールはなんかこうプロテクターつけて走って、で私たちは学生服にねなんかこうモールって言ってなんか、警察だからあの消防署の音楽隊かなんかつけるようなでこう帽子かぶってねこう並ぶんですね。でよーいドーンって言って走るわけですよ。で私たちはもうトランペット持ってダーンって走って、2番目はねホルン持ってこうやって一生懸命走る、3番目はこうトロンボンこうやって吹きながら走って、4番目はねあのチューバー担いでボンボンボンって走るんですよ。でどこが一番になったと思います？当然なんですよ。もうあの陸上部もうねすごい勢いでダーッとして400メートルなのにね、私たちなんかね2周ぐらい抜かれちゃうすごい勢いで走るんです。私たちはねチューバー担いでね走ることもできるわけですよ。アメリカンフットボールの選手がもういろいろヘルメットからやってこうやって走ることもできるんですよ。でもね聖書はねあなた方はね重荷を捨てて軽くなってその主イエスのために走り抜きなさいって言ってるんですね。皆さん本当に自分で何か重荷があるかなと思ったらねそれを主に委ねて楽になって走ったらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。第2番目にまつわりつく罪を捨てるっていうこと、まつわりつく罪を捨てる。クリスチャンになった途端にね、実は皆さん不思議なこといっぱい起こるんですよ。人間ってこう生まれながらの古い罪の性質っていうのがこうあるんです。でクリスチャンになったらこの古い罪の性質はどんどんどんどん改良されていくのかって言ったらね全く違うんです。古い罪の性質はそのままずっと私たちの体にドーンとあるんですよ。ところがイエス様を信じた途端にね、神が与えてくださる新しい性質が来るんですね。この新しい性質を私たちは大事にしなきゃいけない。で実際私たちの体の中でね、新しい性質と古い性質がね常に戦っていて、古い罪の性質が勝つとね私たちは罪を犯してしまうんです。クリスチャンになったらもう何もかも全てがうまくいってもうハッピーハッピーっていうわけじゃないんですよ。実はサタンがいてね、私たちに新しい性質がどんどんどんどんこう素晴らしく成長していって神様の栄光ばかり表すんじゃなくて、それをさせないようにとしてね私たちをとどめようとするサタンがこの古い罪の性質を用いて私たちに、ね、罪を犯させようとするわけであります。私たちは先ほども言いましたようにね、私たちの前に置かれているレース、そのレースをしっかり走ってゴールしたいと願ってはいるんですけどね、非常に困難がある、現実的にね。でもねパウロはこう言ってんです。サタンが私たちにね誘惑をかけたり罪を犯させようとして、実際に私たちも何度も失敗はするんです。でも私たちに与えられている永遠の命はサタンは奪うことはできないってこうパウロは言ってるわけですね。彼はねローマ人の手紙の中でこう言ってます。私は自分のやりたいことができなくて自分のやりたくないことをしてしまう、ああなんと私は哀れな人間なんでしょうかって。彼はねあんなすごい人であってもああいう発言をしてるんですよ。ところが8章の38節を見るとねこう書いてあるんです。でもね私はこう確信しています、死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんって確信持って言ってるんですね。皆さんはどう思うか分かんないですけど、 いつイエス様を信じたのかね、一人一人聞いたら面白いかなと思います。本当にね、イエス様、私はあなたを私の救い主として心の中に受け入れますと言って、本当にそれがこう神のご意志と一つになって救われた時にね、40ぐらいのことがね、私たちの人生の中に、私たちの体の中に、心の中にバシバシバシバシバシと起こってるんです。全部感じないんです。もうすごいことなんですよ。言われてみたら、ああなるほどと思うんですけどね、私たちの罪が許されてます。私たちのうちに永遠の命が与えられてるんですよ。私たちがね、神の子とされてる、神の家族の一員とされている、これ今日言うつもりなかったんですけど、一つ大きなことは何かといったらね、神ご自身であるご聖霊が私たちの体を住まいとして、私たちの体に住んでくださるっていうことなんですよ。感じないですけどね、イエス様を信じた時に、ね、そういう状況が起こってるんです。でその聖霊は私たちを教え、私たちを助け、私たちを導き、私たちを励まし、ね、このご聖霊が私たちに神のことを教えてくださる、これはクリスチャンとしてね、とても大切なことなんです。イエス様を信じた途端に私たちの罪は全部許されて、過去の罪も現在の罪も未来の罪も許されて、私たちに新しい命が与えられて、聖霊が宿っているという事実ですよね。コロサイ人への手紙の2章の5節6節にね、こういう御言葉がありますね。パウロが言ってます。罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。2章の6節。キリストイエスに、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。パウロはね、完了形で話しているんです。あなたの今ある状況っていうのはこういう状況なんですよ。私たちは依然としてこの地上にまだ生きているわけですけど、私たちの霊的な身分は神の目から見たらすでにキリストと同じような祝福、父なる神の右の座に座しておられるあのような祝福、もうすでにあなたはあそこに座らせられているのだというふうに言ってるんです。分かんないけどね、今はね。でも霊的な目ではパウロはもう完了形として、あなたはそうなんですよって、神の目から見たらね、時間の制限はないんです。過去、神の目から見たら過去も現在も未来も現在という一つの時点で神は見ていてください。私たちが今生きてますけど、私たちがいつこの地上を去って天に行くのかということも全部ご存知です。私たちの身分はすでに神のところに一緒にもう座している、その身分にもうあなたはいるんですよって、父なる神はそれをもう見て知ってるんですよって言ってるんですよね。私たちはこのレースをしっかり走るためにね、まず第一に重荷を捨てましょう、第二番目にまつわりついてくる罪を捨てるということですね。本当にね、罪は嫌だと思っても人生の中でこれから何十回も何百回も皆さんにまつわりついてくることだと思うんです。その時に何が起こるかというと、罪を犯した途端に完全な義を持っているお方と私との関係が一時遮断されるんです。すなわち正しい義なる神は罪を持った私たちと交わることができなくなる。ヨハネという人はね、ヨハネの手紙第1の8節9節のところに皆さんよく知ってるでしょ。もし私たちが自分の罪を言い表すならば、 神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださるって約束してるんです。私たちが、ああ、今あの人を憎んでしまいました、あの人にこういうことをしてしまいましたって言って気がついた時に、誰にも言わなくていいですから、心の中でいいですから、父なる神に、今神様、私はあの人を憎んでしまいました、私はこういう状況の中で、今私はこのような嘘みたいなことを言ってしまいましたと思ったら、それをすぐに言い表す、言葉に出さなくてもいいから、心の中で言い表したら何が起こるか。神は私たちの全ての罪をその瞬間に許してくださる。全ての罪、私たちが知らないで犯した罪も含まれていると思う。全ての罪を許してくださって清められたら、義なる神と私たちの関係がまた回復していくわけですよ。これは一日のうちにね、何回もやらなきゃいけないということですね。ウォーレン・ウォーズビーという人がカリフォルニアの方にいるんですが、その人の本を読んでた時に、私たちはゴミが出たら毎週1回か2回ゴミ屋さんにゴミを持ってってもらうためにね、ゴミを出しますって、クリスチャンもそうなんですって、こう霊的な意味でゴミが出たら、ね、天の清掃者に来てもらってそれを持ってってもらわなきゃいけない、それは言い表すことだって言ったんですね。だけどその霊的なゴミというの、まあ、罪、ゴミは1週間に1回じゃなくて1日にね、5回も6回も来てもらわなきゃいけないんだっていうような話をしたんですね。なるほど、そうだなと思いました。でそこの中で私は一つ、あ、こんな素晴らしいこと言ってるって気がついたことがあるんです。もうだいぶ前の話ですけど、それは何かと言ったらね、私たちが霊的に成長していくための秘訣の、まあ、大きな一つの秘訣は何かって言ったらね、神様との関係を常に続けていく。罪を犯したらそれをすぐに言い表して神様の関係を途絶えさせないで続けていくはね、目には見えない、人にもわからない、でもこの霊的な関係が長く長く続いていくことが、それがあなたが霊的に成長していく秘訣なんですよって書いてあったんです。この時にね、おー、すごいなと思いました。うん、こっちの方の目から鱗が落ちた感じでなるほど、じゃあこの罪を言い表すということは本当に私のクリスチャン生活の中でもうなんかすぐにこう言い表していくことがもう普通にこう行われていかなきゃいけないことなんだなというふうにね、思いました。もうどんどん時間が過ぎちゃいます。3番目のこと、第3番目のね、こういうことですね。私たちの目をイエス・キリストに向け続けることなんです。私たちはずっとね、見ているものにだんだん似てくるんですよ。クリスチャンの先生方にはね、立派な先生方本当にたくさんいます。私も尊敬する先生いっぱいいます。でもね、人間を見てるとやっぱりつまずくんですよ。うん、私も本当にね、もう情けない、弱い、もう罪深い、もう人間なんですよね。まあ、3人ぐらいの方が今頭をこういうふうにしたかなと思うんですけど本当に弱さを持っていて、やりたいことができない、やりたくないことをしてしまう。人間を見ていたらやっぱり私たちはつまずくんですよね。人間に対しては大きな愛の目を持って見てほしいなと思うんです。しかしイエス様を見てたら、がっかりさせられることはないということなんです。イエス様は完全なお方、そしてイエス様のことをじっと見てると、あのイエス様がなされた愛の技、優しい言葉、もうその一つ一つがね、ああ私もこうなりたいって思うようになってくるんですね。私たちは見ているものに 似てくるんです。イエス様は完全なお方ですね。イエス様から目を離さないでいなさい。なぜならイエス様は信仰の創始者であり完成者であるからだ。アルファでありオメガであり最初であり最後であり初めであり終わりである、このイエス様は私たちの人生の中で全てになっていかなければならないわけです。一切の重荷を捨てて、そしてまつわりつく罪をかなぐり捨てて、イエス様に目を向け続けて、私たちの前に置かれているレースをこの地上ではね、一生懸命走ってゴールまで達しようではありませんか。そしてイエス様がね、ゴールで待っている、そして勝利の冠を持っていてくださるかもしれないです。あまり分かんないことそうだなんて言っちゃっていけないです。もうフラフラでも何でもね、あーゴールしたーっつったら、よくやった、よいしもべよって言ってくださるかも分かんないですね。ピリピ人への手紙のね、3章13節でパウロはこう言ってます。兄弟たち、私は自分はすでに捕らえたなどとは考えていません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているんです。一言お祈りをしましょう。天の地なる神様、あなたの御名を心から賛美します。私たちは本当に罪を持つ弱いものでありますが、こんな弱いもののためにあなたはご自身を投げ出して、私たちの罪の身代わりとなって、罪の支払う報酬である死を受けてくださいました。そのお方イエス様を私たちが信じることによって、私たちは罪のないものとしてくださるということを約束してくださっていますから、ありがとうございます。この信仰の創始者であり完成者であるお方から目を離さないで、これからも歩んでいくことができますように。そして私たちの前に置かれているレースを、本当に弱いものでありますけど、あなたの力に支えながら一生懸命走ってゴールをしたいと願っております。どうかどうか主を助けてくださり、導いてくださり、このレースを完走することができるように、手を取るように引っ張って導いてください。ありがとうございます。今週1週間もあなたの御手にお委ねして、尊い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。